おばあさんが肺を飲み込んだ。どういうわけか飲み込んじゃった。
ベンさんの
幸せくるくる、
友達くるくる、
くるくるサンデー。毎週日曜日午後6時からの30分、今年1年間放送します。子供の幸せを願って40年、全国で100万人の人たちと歌ってきた高橋ベンの音楽活動40周年記念番組です。この放送は高橋ベン音楽事務所と全国の子供が大好きな皆さんの500円募金によりお送りしています。 FM チャッピー 77.7MHz でお送りしますベンさんのくるくるサンデー。埼玉県西部地区は電波で、そしてスマホやパソコンでは全国で聞くことができます。
はい、高橋ベンです。
こんにちは、アシスタントの西脇さやかさやんです。
はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、なんかベンさんずっとこうラジオ聞いてて、
はい、
早口で困ったなぁなと思ってて、はい、で少しね、今断酒してるんだ、
はい、
4日間飲まなかった。
頑張ってますね。
頑張ってるでしょ、はい、今年になって初めてだ酒やめたの。
すごい、
あんまり具合悪くてさ、それでその具合悪いのが何のせいかっていうのを調べてて今、
はい、
あんまりお医者行かない立場タイプなんで、
はい、
この間転んだのよ。
行ったっけ？
危ない
危ない、
ね、
いやいや、
こう転んで、
はい、
ですごい痛くてさ、はい、でなかなか治んないのよ。で治んなくて、それが頭が痛いのが、はい、まだ痛いね、ちょっと。
ああ、ちょっと
頭が痛いのが、
頭の近くのとこですもんね。
ぶつけたせいなのか、はい、二日酔いのせいなのか、よくわからなくて、酒やめればどっちかってわかるかなと思ったら、ね、まだちょっと痛いんだよな、はい。だからちょっとお医者さん行かなきゃいけない。頭打ってんだよ、きっと、はい、ガーンってね。てこの辺りもね、ずんずん頭痛はしててさ。でも治るんじゃないかなと思って、ね、自分で治すんだ、俺。ペロペロ舐めて。
はい、舐めて。
猫じゃないんだって。そういうのがあってね。
自己治癒力です、ね。
そうそう、自分で治すタイプなんでね。
はい、
そんなんで今ね、なかなかないですか、痛いとこ、悪いとこ。
痛いとこ悪いとこいっぱいあるんですが、多分気がついてなかったりもするのかもしれません。
気がついて。そんな毎日を送っています。はい。はい、じゃあ、あれかな、
はい、エッセイ集の
お便り、
はいはい、先日出版されました40周年記念エッセイ集のご感想を早速いただいています、
はい、
少しご紹介いたします、はい、埼玉県のあきこさんからです。普段漫画しか読まない小学校4年生の息子がベンさんの本を真剣な顔で読んで、この本9000万冊売れると思う
9000万冊
ですって
一人一冊だな。
そうですね。9000万っていうところがいいですね。
そうね。本当だね。
大ヒットすると思います。ありがとうございます。
はい、
続きまして、東京都のすすむさんからいただきました。1回目、今読み終わりました。泣けました。泣きました。本を読んで泣いたのは、62年の人生で初めてかもしれません。私、高橋ベンを知っているつもりでした。ベンさんの歩みを知り、CD を聴き、直接お会いできたからかもしれません。私にも、息子と娘、そして孫娘、孫息子がいて、その影をこの本を通して改めて見ているような気がします。感想は山ほどあります。子供たちはもちろん、親、大人たちにこそ読んでもらいたい、聞いてもらいたい、感じてもらいたい。ベンさん、ありがとうございます。
まあ嬉しいね。
嬉しいですね。
あの新聞なんかもね、はい、先週も話したんだけども、朝日新聞と、
はい、
東京新聞に、はい、埼玉版に大きく書いてもらいました。
そうですね、4月の末に取り上げていただきました、ね、
感想をまたいただいたり、例えば4月の末で予約なんか受け付けてたんだけども、はい、1回もう届いた人が予約のギリギリの日に、
はい、
またね注文5冊くださいとか10冊くださいとかね来るんだよね、はい、でそういうのを読みながら、あ、もしかすると俺40年ずっと歌を歌ってきたのがね、この本を書くために歌ってきたのかななんて思いながら、
なんか
こうすごい全部の、うん、 自分の40年のエッセンスがここに入ってるのかななんて思いながら、はい、この本書いてよかったと思うのは、なかなかほら、
はい、
聞かれないと喋らないタイプなのよ、ね、結構ほら自分のこと喋る人はいるけども、はい、聞かれないと喋らないから、周りの川越のいる周りの友達とかいろんな人たちも、ベンさんこんなことあったのとかさ、こんなんだったのとかさ、みんなびっくりしてるわけさ、
はい、
読みながら、
うん、
でびっくりされて俺もびっくりするんだけどもさ、はい、そういえばいちいち全部自分の人生人に説明しない、サヤンだってそうじゃん、みんな、
ね、う
ん、だって子供たちがさ、お母さんのことを全部知ってるかってと知らないところがいっぱいあったりするじゃん。
ごく一部ですね。
ごく一部だよね。でもやっぱり本当はお母さんとして子供に伝えなきゃいけない部分があるんじゃないかなと思ってさ、でとにかくほら子育てっての小学校までだよ、子供に、話は全然ずれちゃったけども、子供に伝えられるっていうのは、中学行ったらもうほとんど会話時間がなくなるんで、子供たちと、で一緒にくっついて歩けるのは小学校ぐらいまでで、そのぐらいのうちにやっぱりお母さんとして自分の考え方とか、子供の頃こんな風にしてきたんだよとかさ、この人こういうことを思ってるんだよってことを話してあげないといけないのかななんて思ったりして、この本を書いてね、普段みんなに全然話してないなと思って、子供だって、うちの子供だってこの本読んだらびっくりすると思うんで、お父さんアフリカのこんなとこ行ってきたのとかさ、知らないんだから、
なるほど、知られざるベンさん、お父さんを知るってことですよね。
ずっと隠してきたからそういうわけじゃないんだけど、
バレちゃいましたね。
バレちゃったんだ。一人旅していろんなところ行って、でもひどいんだ俺、子供の成人式の時にもいなかったんだ。
いやいや、
自立してアフリカ行ってたんだよ確か、ひどいね。で、成人式の時に、着物を買ってあげるとかあるじゃん、で娘に言ったんだ、お父さんさ、お金用意してある、着物がいい、車がいいって言ったら娘が、車でいいで、車、中古車買えばまだ余るから、そしたらお父さんその方がいいって、でもさ、親としてみればちょっと子供の成人する姿をちゃんと見なきゃいけなかったなーなんて反省してんだ。猿でもできる反省をしてる、本当にそんなことがありました、
はい、
でやっぱり話は違うんだけども、やっぱ本出していってよかったなーなと思います。みんながやっぱりそれぞれがいろんな人生を歩んでて、30年40年50年で生きていながら、そのことを子供たちにどう伝えるかとか、仲間に友達にどう分かってもらうっていうのは、すごくこの本を出してよかったなって、みんなに勧めたいなと思うね、
ぜひね、手に取って皆さん読んでみていただきたいです ね、
たくさんの人が読んでくれて、こういう感想をいっぱい寄せてもらっているっていうのが、なんかすごく嬉しいなと思うと同時に、やっぱり本を書いてきてよかったし、まだ書こうなんて思ってんだよ、
第2弾
止まったんだ、歌を作ってきたの、正式には350曲くらいかな、その歌のね、こんな歌だよこんな歌だよっていうの、なんかこの歌はどうして作ってきたんだとか、そんなことをねちょっと聞いてもらいたいなーだ、ね、みんなに読んでもらいたいなーなんて思ったりして、もう書いてあるの実は、もう今からね20年ぐらい前からこんなね300ページ以上ね書いてあるんだよ。
スタンバイしてるんですね、本になるの。
ただね、読んで全然面白くない今回のね、幸せの種は面白いのだからね、みんなに勧めてんだけどね、ちょっと本のことを宣伝してもらおうかな、せっかくなんで、ね、このあたりを。
はい、高橋弁のエッセイ集 CD 付きで販売いたしております。
すごく売れてます。
幸せの種、本当の幸いを探して、本は1700円、CD は1500円、本と CD のセットでしたらば2800円で販売しております。
はい、
全国の書店、アマゾンほかネット書店でも販売。
本はね、
はい、
CD は買えないんですけども、本だけは本屋さんで買えます、
はい、ぜひ皆さん手に取ってご覧くださいますようお願いいたします。
よろしくお願いします。
バビブベベンさんのくるくるサンデ
ー。はい、それでは、あれこの曲流してなかったんだね、
そうです、とっておきなんです、
ベンさんの代表曲なんだ、 ってみんなに言われるんだけども、ベンさん息子にはいいですねって、うん、でどこのコンサートでも息子に歌うとみんな息子にですって拍手、うん、そのぐらい知ってる人しか知らない名曲です。高橋ベン息子にです。
気もするがやめておこう君のためにあの日君が道端に打ち捨てられた自転車をもったいないねって言った言葉がその気持ちが僕は嬉しい。学べ学べこの世の中の彼で買えない美しいもの君に残してあげたい。 きるための知恵と勇気。
市のワンちゃんにお知らせします。次の日曜日朝8時より犬山小学校のプールでワンちゃんの5メートル犬かき競争大会が行われます。ポメラニアンでも丸々チーズ、シワワでもどんなワンちゃんでも参加自由です。ワンちゃんの皆様もふるってご参加ください。なお9時からはワンちゃんの犬かきとベンさんの犬かき競争も行われます。人間の皆様もご参加できる競技です。ふるってご参加ください。
バビブペペさんのくるくるサンデー、幸せくるくる、友達くるくる、バビブペペさんのくるくるサンデー。
子供アナウンサーの幸太郎くん、ありがとうございます。
はい、どうもありがとうね。はい、息子にを聞いてもらいました。はい、いろんなね、この歌にね、すごい、たくさんの感想があって、もう20年ぐらい前に作ったんだけども、まだ作った時覚えてるよ。
はい、
俺横浜で仕事があって夜、でそれ終わった後すぐ船に乗って北海道へ渡って。はい、その横浜の会場の控え室でちょっと作ってて、で船に乗って北海道へ行って、北海道の今度次のコンサートの会場のまた楽屋で作って、でその時に作ったんだから、いつ作ったって覚えてる。そのすごく印象的に覚えてる。はい、あんまり楽曲的には大したんじゃないけども、やっぱこういう内容を歌ったっていうのはね、評価されてるっていうか、コンサートで話するんだけどもさ、コンサートで前に話するんだけど、そういうのが笑われるんだけども、こんな話してんだ、ベンさんさ、40年歌ってきました、40になってね、今はね大金持ちになったんだけど、歌い始めた頃はすごく貧乏でした、もう毎日で食べていくのも大変だったんだけど、40年経って本当に大金持ちになりました、ベンさん。もうね、お金なんかいらない、見るのも嫌、お家の中もうねお金だらけ、もうね置くとこがなくて毎朝ゴミと一緒に捨ててるんだ。それぐらい大金持ちになってね、やっと分かったことがある。それは何かというとね、幸せはお金じゃ買えないってこと。大金持ちになってやっと分かりました。これはね、貧しい時は分からないです、なかなか。なんて話をしてみんなに怒られちゃうんだけどさ、冗談ですなんて言いながらさ、やっぱり大切なものは何かっていうのをいつもやっぱり子供たちにみんなに伝えたいなっていうのがあるよね。確かにお金も大事なんだ、お金がなかったら生きていけないから今の世の中はね。でもどっちを大事にするかっていうと、少しぐらい貧しいっていうか、少しぐらい質素にしてても家族みんなで暮らせる方が、お父さん毎晩11時12時1時に帰ってきて、朝もう8時に子供が7時に起きたらお父さんがいないとかさ、そういうで土曜日日曜日はお父さんは朝からずっと寝てるとかさ、そういうのってなんか寂しいような気がしてさ、親子がで、サーヤに言って、サーヤ忙しそうだから。
いやいや、そんなこと、ちょっと身につまされるんですけど、うんって言いながら。
で、やっぱり家族がみんなで暮らせるって、明るく笑顔で、一週間に一回、二回はやっぱり顔合わせて、みんなで公園散歩に行ったりとか、食事をちゃんとしたりとか、そういうのって大事だなって、俺は今になってから言うのが遅いんだけども。で、それを反省の歌を、ここが息子に言って歌う。聞いてもらいました。ありがとうございました。いろんなね、エピソードがあるんだけども、幸せの種っていう本の中に、エピソードもいっぱい書いてありますので、よかったら読んでもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは、高橋弁エッセイ集、 幸せの種よりお送りします。
郡上八幡吉田川のジャンプ。郡上八幡町は川沿いに町が開けている。町の南の外れで吉田川が長良川に合流する。吉田川は郡上の町を貫いて流れる。子供たちはこの川に飛び込んで大人になる。その吉田川に飛び込む子供たちを7月とはいえ身が切れそうな冷たい川に浸りながら見ていた。一般的には学校から危ないとの禁止令が出るのだろうが、ここではジャンプコンテストまで開催している。郡上踊りについても言えるんだけど、やたらおまわりさんの監視がないのがいい。おまわりさんの規制があるから事故は起きると聞いたことがある。吉田川に架かる橋、新橋から欄干を乗り越えて12メートル下の川に足から飛び込む。これは俺には無理だなと川岸から橋を見上げていた。小学6年生ぐらいの少年が橋の欄干につかまり川面を見つめている。観光客が橋から川の流れを覗き込み、その少年に目を移す。少年の友人たちもそれぞれに川遊びをしながら時々少年に目を送る。なかなか飛び込むきっかけがつかめないようだ。恐怖感が走るんだろう。この少年を残して飛び込む他の少年もいる。それでも彼はじっと川面を見つめている。後ろ手に欄干をつかみ、つま先は今にも橋を蹴り上げるように。20分30分と時間は過ぎていくが、周りの誰も彼を囃し立てたり揶揄したりしない。それとはなしに彼を見ている。彼は彼でそんな周りの人を気にしている素振りはない。自分の恐怖心とだけ戦っているんだろう。40分も経った頃、意を決して彼は飛び込んだ。季節して周りから拍手が。少年は水面に浮かび、流れの中の岩に泳いついた。水が入ったのか、しきりに鼻を気にしていた。友達が一人、私の岸に泳ぎついた。そこに置いてあった衣服からティッシュを取り出した。あの子は初めて飛び込んだの？私は聞いてみた。いえ、去年も飛び込んだんです。友達は泳いで彼のもとへティッシュを届けた。少年はティッシュを受け取り鼻をかんだ。一片の美しい映画を見たようだった。
バービーブーペッペンさんのくるくるさんで幸せくるくる友達くるくる、バービーブーペッペンさんのくるくるサンデ
ー。それでは番組からのコンサート情報です。平和を願うトーク&コンサートが愛知県知多市で開かれます。マセトキエさんと高橋弁が戦争と平和を語り歌います。日時5月18日土曜日、開演1時半、会場は愛知県知多市勤労文化会館です。95歳の真瀬さんが描いた絵手紙、戦時中の暮らしも会場に展示します。お申し込みお問い合わせは、高橋弁音楽事務所、電話 049-225-7100 までお待ちしています。
はい、どうもありがとう。ベンさんの朗読も舌を噛んでしまったいくつか今ね5月でしょ、はい、この放送は5月なんだけども、5月はねいつもね毎年ね10年間、はい、ずっ とコンサートやってきたの。それでね、3月4月5月とねほとんどね、
はい、
あの街で遊んだことも全然ないの、
はい、
でここのとこほらのんびりしてるから、うん、ふーっとこう、うん、見つめると若葉が綺麗なんだよね。
新緑の季節ですね。
新緑がね、こんなに新緑が綺麗だとは思わなかったね、
はい、
うん、驚きました、久しぶりにね、
はい、
あの春の美しさ、花粉も終わったし、
はい、
終わった
の
まだ
微妙にそうですね、終わりかけ
な本当ちょっと山行くとまた花粉がなったりするね。
そうですね、気がいっぱいです。
そんなんでなんかいいシーズンをこれからね迎えるんだけども、はい、はい、今週はこれまでですが、来週のゲストはなんと、
はい、表現教育研究所の大沢愛さんをゲストに
お師匠さんでしょ。
あ、そうです。敬愛する師匠が待って
ま
いります
。大沢愛さんをお招きしてお話をしたいなと思います、はい、今週はどうもありがとうございました。それではまた来週、ごきげんよう、
さようなら。